本庄さんとイーさん。
みんなおかえり。本庄さんとイーさん。私が好きな働く車はパトカー。声優の本庄のりこです。
おかえりなさい。私の好きな働く車は消防車。声優の織井梨沙です。
はい、この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてホッとしていただけるものにしたいと思っています。
お願いします。
お願いします。消防車、
消防車
高くてかっこいいよね
そうだね、ちょっとサイズ感も大きくてなんかいろいろねこう出てくる、
変形するしね。
そうそうそう、
ニョニョンって伸びますからね、いろんなところが。
ちょっとロマンが感じますね。いいます、はい、パトカーですね。
うん、パトカーはねちょっとこの後の話に関わってくるんで、早速今回私のお気に入りを喋っていきましょうか。
素晴らしい流れをお願いします
ありがとうございます。私、本庄のりこのお気に入り、今回は2018年に放送された怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーです。
おー、まさに、わ
ーこれね、約1年で全51話ですけれども、
ふんふん、
タイトルがね、最初聞いた時にとてもびっくりしました。 VS って入ってるんですよ。
確かにもう完全にバトルものって感じだね
ってなっちゃいますよね、
うん、
なんですけれども、今回私のおすすめポイントはとにかく主題歌がもうかっこいいってところですね。
いいね、音楽が素晴らしい作品はね、両作に間違いない。
そうなんで、いいこと言うじゃない、
うん、
やっぱそのオープニングとかね、エンディングとか、その曲でその物語のなんだろう、イメージっていうのが結構決まったりしますよね。
いやもう本当にまさにだよね。
まさにこれね、すごい珍しくデュエット曲になってるんですよ。
デュエット曲、
はい、このデュエット曲がもう普通じゃない。
平気になる。
この怪盗と警察、まあ簡単に言っちゃえばね、怪盗 VS 警察っていうタイトルなんですけれども、うんうんうん、それぞれの戦隊をテーマにして別々の曲をね歌ってるの。
ちょっとどっちも気になるね。
なんかね、一つのそのオープニングの中で二つの曲がね流れてるんですよ。すっごいこのミックスの感じがもう聞いてほしい。
じゃあ2曲が一気に流れてるって感じなの？
そうなんです、うまく、
すごい、
すごいよね。ちなみにね、こう男性パート、まあ、男性が歌ってるのは怪盗側の歌を歌ってるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれがルパンレンジャーダイヤルを回せっていう曲なんですけど、
あ、なんかかっこいい
そう、このダイヤル回せっていうのは、まあ、最初聞いた時に怪盗だからダイヤルって金庫のダイヤルかなって私は思って。
なるほど、
まさしくでもそういうことだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
はい、で女性側が警察を歌った Chase You Up パトレンジャーっていう曲なんですよ。
おー、いいね。
ね、この Chase You Up は怪盗を追いかけますよっていう意味なんですね。
あ、なるほど、なんていうかカーチェイス的な追いかけるってことなのかな。
かっこいい、もうこれかっこいいよね、
うん、
このなんか曲でもうすでになんかこうラップバトルじゃないけど追いかけるぜ逃げるぜみたいな感じがあって、私はすごい好きなんですけど、
バトルがもう始まってるね、曲から。
はい、始まってます。A メロ B メロはちょっとデュエットっぽくでうまく交互に歌ってるんですけど、
うん、
サビがねいい感じにシンクロするんですよ。
違う曲なのに。
そう、うまくやってて、もこれがもう天才だと思う本当に
ちょっとその発想は初めてかも。
そうなんだよね。ちなみにこの、ま、ルパンレンジャー VS パトレンジャーっていうのが42作目となるスーパー戦隊ものなんですよ。
はいはいはいはい、
はい、なんですけれども、このデュエット曲っていうのが1作目の、まあ、超有名なゴレンジャーってやつですね、
うんうんうん、
これ以来ないんです一切。なんで43年ぶりらしいんですよ。
結構ななんか歴史的な感じだね。
そう、調べてみたらね、ゴレンジャーっていうのが1975年の作品で、
そんな前なの？
そう、そんな前なのってなるよね、
うん、
で43年ぶりのデュエット曲、かなり攻めた感じで、
確かに攻めてる。違う曲をね、うん、一気に対立形式でってことだもんね。
そう、しかもね、最初発表の時って、うん、いつもその戦隊ものの発表って当たり前なんだけど1個のテーマがあっ て、うんうんうん、そのテーマのレンジャーっていう感じなのね。例えば特急ジャーだったら特急1号みたいな感じで、うん、まあ電車関係のレンジャーなのかなってこう連想させる感じなんですけれども、
はいはいはい、なるほど。
今回最初にこうバッてルパンレンジャーが出てきて、うん、あ、怪盗なんだって見てる人は思うわけですよ、
うん、
で男の人が歌ってへえこういうテーマ曲なんだって思ったところに急にもう一つスポットライトがバッ警察もいるみたいな、てかレッドが2人じゃんってなったんですよ。
あ、そっか、そっかなるほど。
ここがもう2つ目のポイント、リーダーであるレッドが2人いる作品なんです。
ちょっと待って、確かにちょっと VS だな
VS なんですよ。まあ普通リーダーって言うと赤、
うん、そうだね、イメージは。
そうそう、でレンジャーの中でまあ1人ですよね、
うんうんうん、
なんですけどルパンレンジャーで1人、パトレンジャーで1人、まあ怪盗警察で1人ずつのレッドがいるということなんです。
なんかすごい正義と正義がぶつかる感じがする。
はい、なんですけど、まあちょっと私がね最初にね VS なんて言ってしまったものなので、
うん、
この2つが戦うのかなって思うんだけど、
思った、ま
あ、実は違うんです。
あれ、
スーパーセンターに欠かせないものっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
まあこのねクイズは難しいよね。先に答え言っちゃいます。それはね怪人なんです、
う
ん、
怪人が出てくるの。
怪人がいないと戦えないっていうかね、まあ怪人いないと始まんないっしょみたいなところがやっぱレンジャーものってあるんですよね。
そっか、
これは怪人なんとかだっていうのが出てきて民間人を襲ってキャーってなって待てなんとかレンジャーっていうのがこうセオリーじゃん。
そっか、もうなんていうかこう人対人かと思ってしまった
そう思うんだけど、うん、まあ、実はその怪人を倒すっていう目的はまあこの2人ともっていうか2つとも共通してるんですよ。ルパンレンジャーもパトレンジャーも。
はいはいはい、はい、
で目的というものがありまして、
うんうん、
ルパンレンジャー怪盗の方は大怪盗アルセーヌルパンの秘宝ルパンコレクションをすべて集めることを目的としています。
おお、もうすごいね、世界一有名ぐらいな大泥棒だね、はい、
でなんでそれが怪人につながるのっていう話なんですけど、
うんうん、
怪人の体に金庫がついてるんですよ。その金庫の中にルパンコレクションを入れると怪人の能力プラスルパンコレクションについてる能力が使えるっていう設定なんですよ。
怪人はなんかプラス能力が増えるのかな、
うん、そうそうそう、例えばあの触手がビョーンって伸びる怪人がいるとして、
うん、
ビョーンっていうだけじゃあまあまあまあまあ強いぐらいなんですけど、その金庫の中に、うんうん、例えば時を止めるねルパンコレクションを入れたとしたら、
すご
っ、時を止めて触手でビョンで攻撃ができるじゃないですか。
ハイブリッドだよ。
ハイブリッドになっちゃうそれがルパンコレクションなんですよ。
すごすぎない？ルパンコレクション。
そう、ルパンコレクションすごい。だからその怪人たちがごっそり奪ってしまったんです。なんでルパンレンジャーたちはその金庫を破ってそのルパンコレクションを手に入れるということを目標に頑張っています。
なるほど。
はい、でもちろんパトレンジャーたち警察ですね、
うん、
パトレンジャーたちはもうそのコレクションとかうんぬん関係なく怪人が民間人を襲うから助けます。
あ、なるほど、
はい、なんで怪人を倒せればいいんですよ。ルパンコレクションが壊れようがなんだろうが怪人を倒せればいいわけですよ。
おっと、そこは別になんか無事でも、うん、そうじゃなくても構わないな。
そう、どうでもいいの。だから怪盗からしたらルパンコレクションは壊されたら困る、集めたいから、うんうん、なのに警察はめちゃめちゃね攻撃してくる、うん、警察からしたらもう怪盗いつも割り込んできて邪魔だなみたいな。
うわーすごい、
ちょっとそこの小競り合いがありますね、やっぱりね。
なるほど、そこでちょっとした VS があるんだね。
VS がありますね、
うんうんうん、
やっぱりその私的にはやっぱ警察側が好きなので、
お
ー、あの邪魔だな怪盗ってちょっと思っちゃうよね。
そっか、なんかそんなねルパンコレクションがね、そうそう、ちょっと邪魔しちゃって、
そう、あとちょっとでさ怪人を倒せるって時にさ怪盗が来たらさ、うん、まだルパンコレクションをさ奪ってないからさ怪人をさ、うん、倒されちゃ困るから守っちゃうの、ね、怪人のことをルパンたちは。
あー、そっか、じゃあその間にねこう民間人に被害が広がっちゃう可能性もあるしね。
そう、 そうなの、
うんうんうん、
だからちょっとそこでね大変だなっ ていう感じなんですけど、
か、
はい、ちなみにこの怪人たちはギャングラーっていう組織で名前がいいよね。
いいね、わかりやすいよ。
めっちゃいい。そうで、まあボスと幹部組がいて、毎回下っ端が倒されていくんですが、うんうん、でなぜルパンレンジャーたちはルパンコレクションを欲しがっているの、
うん、ほう
って気になるんですけど、
うん、
実はルパンレンジャー側がね、自分たちの大切な人をギャングラーに奪われてしまってて、
あ、悲しい過去があるんだ。
そう、まだギリ生きてる、あの氷漬けにされちゃって奪われちゃった、
囚われちゃったよね、
はい、なんでそれを助け出すためにはルパンコレクションを全て集めれば助けられると、アルセーヌ・ルパンのお使いの執事に言われたわけですよ。
おお、その執事さんは信用していいの？
めちゃくちゃ怪しい。ちなみに
あれ
なんか裏がありそうなんだよね。ちなみにその執事の小暮さんは温水さんがやってます。
おっと、ちょっと怪しいよそれは。やっぱり
笑顔が怪しいんだ、これが。あ、
怖いな。
はい、ちなみにルパンレンジャー側なんですけれども、
うんうん、
赤、黄色、青の構成でやっております。
おお、
ルパンレッド、ルパンイエロー、ルパンブルーの構成ですね、
うんうんうん、
はい、でレッドはね、お兄さんが氷漬けにされてしまって、
うん、
イエローの女の子は親友が、そして青の男の人は婚約者が氷漬けにされてます。
なるほど、それぞれの大切な人が囚われちゃってるんだ。
そうなんです。本当は名前まで全部言いたいんですけど絶対覚えられないよね、うん、色で言ってきますね。
確かに今でも結構情報が多いね
はい、そうなんですよ。でパトレンジャー側はちょっと色が違いますね。赤は共通なんですけれども、
うんうん、
赤、ピンク、緑の構成でやっています。
ほうほうほう、
はい。でパトレンジャー側っていうのが国際警察、
お、かっこいい、
はい、という組織でして、まあ、警察官ですね、うんうん、でパトレンジャー側は色で言いません、
う
ん、パトレン1号、パトレン2号、パトレン3号で読んでいきます。
数字なんだ
数字ですね。1号が赤、2号が緑、うん、3号がピンクの女の子ですね、
うんうん、
はい。ちなみに上司はヒルトップという人で、これね、私見た時びっくりした、
うんうん、
お笑い芸人の超新塾の、
うん、
アイクヌアラさんがやってるんですよ。
あーあ、分かった、顔出てきた
出てきた、
うん、
なんだっけ、私なんかさ、
あの CM で、あの、
あ、分かる分かる、英会話のやつ、
ね、英会話のやつだよね
うん、うん、で私最初見た時に、
うん、
この人すっごい見たことあるってずっと思っててだったんですよね。お笑い芸人さんだと思わずびっくりしました。ちなみにその国際警察のデスクワーク専門のロボットがいて、ジムカーターっていう可愛いロボットがいるんですけど、うん、声優さんは釘宮理恵さんです。
おっと、もう可愛い
もう可愛い
もう可愛いよ。
ちなみに私の一番の推しは国際警察パトレンジャー側のレッド。
お、1号だね、
はい、1号がもうめっちゃめっちゃ好きで、2番目がパトレンジャー側、まあ、警察側のピンクの女の子です。これがパトレン3号ですね、
うん、
これが推しなんですよ。
おー、いいね、
とにかく可愛いでね、あのすんごいもういろいろ複雑になってきてて、この関係性が、
うん、
この国際警察は分かんないんですよ、怪盗の正体を。
あ、そうなんだ。
はい、だから誰が変身してるのかって分かんないのね。
なるほど、じゃあその怪獣が出た時にしか会わないんだね。
会わないんだけど、実はね、私生活でめちゃくちゃ会ってるのよ。
おっと、あ、うんうんうんうん、
なんかそうハラハラする感じなんだけど、あのちなみにこの怪盗側っていうのが、
うん、
表向きはね、町のレストランジュレっていうところをね、3人で経営してるんですよ。
あら、なんかでも楽しそう。
そうそうそう、3人であの共通の目的があるじゃん、大切な人を助けるために、うん、俺たちは誰か一人が倒れたとしても絶対ルパンコレクションだけは全部集めるっていう誓いのもとで、もうレストランに住み込みでね、経営してるんで、うん、3人は
すごい志がね、みんな一緒だから。
でそのレストランによく食べに行くのよ、この警察たちが。
おっと、
コーヒー飲みに行ったり、
ご飯食べに行った
り。合ってる合ってる気づいてる気づいてるって思ったんですけど、結構序盤で気づくんだよ。8話ぐらいにね、
あの
警察側のピンクが、あの3人なんか怪しくないかって言うんだよ。
お、勘がいいね。
勘がいいんだけど、結局そのルパン側のね、変装とかがやっぱ得意だったりするから、
そう、騙されちゃって、
そう、怪盗だから、怪盗ならではの技で、うんうんうん、なんとかそのピンチを乗り越えて、そっからしばらくバレません。
おー
もう多分最終回ぐらいまでバレてないんじゃないかってぐらい全くバレてません。
なるほど。じゃあ8話ぐらいで怪しまれてはいるけどバレないんだね。
そうだよ、全51話だけど8話で怪しまれて、その後全然疑われないですからね。
ちょっと振り返ってみてって感じだよね
だいぶ鈍い、だいぶ鈍いと思いましたじゃあここら辺で次回の合言葉をお伝えしておきましょうか、
うん、
次回の合言葉は X です。
X 完全に暗号的だぞ
はい、そんな感じで今回私のお気に入りを話していったんですけれども、
はい、
どうでしたでしょうか。
なんかねもう最初の主題歌の話から斬新すぎて、
そう
まずはねやっぱその曲をぜひとも聴いてみたいなと思いました。
ありがとうございます。曲も素晴らしいですし、脚本も素晴らしくて、うん、結構ショーとかも撮ってるんですよこれ。
おお、
はい。で、三谷幸喜さんとかも面白いねって大絶賛されていらっしゃったぐらいなので、
すっごい
本当に面白いと思います。
いやー、練られてるんだね。もう設定だけでも結構ね、はい、もうここ聞いただけでも結構、うん、人間関係とかもねすごそうだし、
ぐちゃぐちゃ、もうだいぶ端折りましたけど、まあ、ざっとこんな感じだけ押さえとけばだいたい楽しめます。
すごいね、のりちゃんめちゃめちゃまとまってたと思うこれ。
ありがとうございます。分
かりやすい。
ありがとうございます。もう好きすぎてちゃんと伝えなきゃと思って、うん、ちゃんと練りました。
いやー、もうちょっと次回が楽しみですまた
はい、また次回引き続きやっていこうと思います。
あー、楽しみ。
はい、この番組は私宝生のりこと
折井梨沙でお送りいたしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもお願いします。
それではまたね。
バイバーイ。
バイバーイ。